ち戦闘態勢 .com。
はい、行きますかね。はいはいはい、早速ですが、
じゃあ人生相談から、
人生相談から行きますかね。はい、これやんなかったっけ。
どんなやつ。
文句を言いやすい人柄と販売業っていうの、これやんなかった
っけ。これやったかな。
それ俺読んだ気が
する。読んだ気がする。じゃあこれなしでお願いします。
はい
はいはい、
じゃあこれしかないんだよ。これしかないのかな。
すいません、なんかちょっと
脅迫され続けています。カオリン、厳しいアドバイスはご遠慮ください。パソコンのチャットでタチの悪い男と知り合って1年が経ちます。そいつは私をマインドコントロールし脅迫をしてくるので、別れるに別れないられないのです。まず既婚者の私の携帯を容赦なく鳴らし、うざいメールを送ったり、初めは危険人物だと思わなかった私がバカだったのですが、アメとムチ攻撃ですね。で、そうやって散々つきまとってやめてくださいと少しでも言うと、今度は手のひらを返したように冷たくなり、ゲームや携帯から全部切ると言い出します。私はその楽さが嫌でずるずると付き合いをしてきました。要するにひどいことを言ったり、精神的に孤立させ、孤立させると飴を与え、従わなければまた鞭を打つの繰り返しです。断ち切る勇気がどうしても持てないんです。また一人になってしまうという孤独感からです。そんなん切ればいいじゃない、簡単じゃないと言われますが、そこまで精神的にコントロールされてしまって自分でどうしたらいいかわからないのです。良きアドバイスをお願いしますということで、いまいちさ、これアメとムチ攻撃って言ってんだけど、アメの方がよくわかんない。どこがアメなのかよくわかんないんですが、つきまとってやめてくださいと少しでも言うと、今度は手のひらを返したように冷たくなり、ゲームや携帯から全部切ると言い出します。うざいメールを送ったり、携帯を容赦なく鳴らしたり、やめてくださいって言ったら手のひらを返したように冷たくなり、どっちもなんか、
だからゲームとかそういうソーシャルゲームとかで仲良く遊んでくれる
っていうのは、遊んでくれるっていうのをやんないぞと、
やんないぞと、レアアイテムあげないよと、
俺のレアアイテムをなんです
。下ネタ禁止になっちゃいましたね。これ誰も知る。
どうですか、
ルシノ君どう思いますか。
まあ、あの典型的な紐のやり口ですよね。
はい、はい、
ね、
まあ、でもこの女の人は結婚してるんでしょ。
でかいだったね、最初ね。
既婚者の私の携帯よっていう、
ね。既婚者ってことだよね。
うん、
旦那さんにはそうなんていないか。
うん、なんだろうね。
いや、
相手のその男のことが好きなの、恋愛感情はあるのかね。
ずっとあるんでしょ。
あるから、
ね、あるからこそじゃない。
チャットでしょ。実際に会ったことがないのかな。
いや、会ったことあるでしょ。
会ったことあるんだ、うん、あ、まあ携帯を鳴らすんだからね、うん、じゃあ肉体関係とかあるのかしら。
なかったらここまで困らないじゃないですかね。
勝手に決めつけてますけど、うん、やっぱそうっすかね。
だってそうでもなければ、うん、本当にバーチャルな恋愛、うん、恋愛じゃなくて関係だったら、うん、切っちゃえば、なんで切らないのってやっぱり、
まあそうだね。
そうだね。
そうだね。
で、これがもしバーチャルなお付き合いだけでここまで困ってるんだったら、綺麗じゃなくて、ちょっと精神、神経科に行ってさ、なんか安定剤でもらってさ、しばらくパソコン切ってみたらどうですかと、
うんうん。まあ、バーチャルだけだったらね。
バーチャルだけだったら、それ多分落ち着くと思うんで。関係切りたいって言うんだったら、うん、あれしていけば。でも、そんなに長いことは続かないと思うけどね、こんな関係。だってお互い疲れるでしょ。お互いをお互いおもちゃにしてるって言ったってさ、相手もこの女の人をおもちゃにしてるんだけど、この人だって十分ほら、悩んでる風で楽しんでるわけだから。 そんな分、そんなに長続きしないと思いますよ。こういう関係。
多分、依存、まあ、彼女も彼に依存してるので、多分。
共依存だね。
うん。依存してるので、やっぱりね、これ、多分、この女の人は、想像するに、他に満足した付き合いがないんですよ、人間的な。うん、だから、どうしても依存しちゃう。だから彼を切りたい、切るっていう方向に動くんじゃなくて、もうちょっと他に目を向けた方がいいんじゃないかな。他の人間関係、例えば、旦那さんは、どうしてんのか。
どうかな、じゃあこうだわ。こうだわ。これだって多分一つのゲームだよな。だったら歌詞を変えればいいじゃないですか。
え？
歌詞を変えればいいんだよ。
ゲームを変える。
ゲームを変えれば。
うん。
どうせモバゲーとかでしょ？
うん。
じゃあグリーやるとかさ。そうそう、そういうこと、そういうこと。どうせソシャルゲームだったらいくらでもあるし。
うん。
ね。これがファイナルファンタジーって言うんだったらちょっと変えらんねえだろうって思うんですよ。
うん、うん。
あ、あれはほら、システム一つだし。
だから、他の、モバゲーだったらグリーに行って、他の相手を見つけろと。
見つけた方が、多分、それまでの経験値はいろいろあるだろうけど、
うん。で、もっと、怪盗ロワイヤルじゃなくって。
そうそうそう。怪盗ロワイヤルじゃなくって。
なんだ
釣りゲーとかさ。
釣りゲー、平和な、釣りバカたちが集まってるところ、コミュニティにちょっと行ってみて。
でもソーシャルゲームってそういう風な関係になるの？俺やったことないから。わかんないんだ。
わかんない。これがわかんない。
そうですよ。でも顔合わせてると思わない？
まあ、全然ない。だからそこからやっぱりじゃあちょっと実際会いましょうかみたいな。
余計しない
感じになって
る。それとも、
まあ合ってる。
合ってない、合ってないんだったら余計そうなっちゃうのかね、お互い顔が見えないから。
合ってると思いますよ。うん、それは。だって携帯電話を番号を知ってるぐらいだから、
うん、
まあ電話では話してるし、電話で話してるぐらいだったらもう会いましょうっていうことになる。
なるほど。顔見ましょうかって話になってると
思
う。う
ん
う
ん
う
ん、で顔は見せたらもう、ちょっとやっちゃおうか、うん。俺のレアアイテム
みたいな。お父さん、お父さん聞いてますか？シモネータ言ってますよ。
みたいなね。リアルなレアアイテムを出しちゃったりして。
そうなんちゃったら。でも、もし本当に何にも、やましいところがないんだったら、うん、旦那さんに相談してるでしょ。
うん、
ちょっと変な。
旦那さん何も出てきてないよね。
まあ、が言えないんだろうね。
言えない関係っていうことを。でしょうね、
うんうん。だからもう本当は他に目向けた方がいいと思う。うんうん、ソーシャルゲームとかやってないで。
うん、もっとこう。カイトロワイヤルやめて本当に万引きして
みる。万引きしてみたいな。本当なんか習い事したりとかさ。
そうだね、
なんか他に見つけた方がいいんじゃない？うんうん、映画見たりとかさ、
うん。でもすごい快楽なんだろ。ソーシャルネットワークゲーム
っていうよね。あれだけ儲けてんだからね、会社がね。
すごい快楽らしいですよ、脳にとっては。
まあ、
いっぱいハマるとやっぱり。
パチンコみたいな感じっていうよね。
廃人になるぐらいの。まあ、外に目を向けた方がいいと思う。
そうですね。あとはまあ、ほんと、グリーとかに。
そう、歌詞を変える。
モバゲーだったらグリー。
グリーみたいな。ね、戦闘態勢はグリーを応援してました
。誰もやってねえ。
誰もやってない。面白いのかね。やったことないの？
全然やったことない。全然やったことないし、なんか、ほとんど、なんか、CM とかで見る限り、しょぼいじゃん、なんか。
ね、
カード、カードゲームでしょ。全部なんかカードゲームだよね。なんか CM で流行ってるやつって。そんなに面白いとは思えないんで、
ね。でも今バブルらしいっすよ。やっぱりカードが、あのね、知ってる作家さん、漫画描いてる人、
うん、
やっぱり兼業でやってる、描いてる、
うん。
一枚絵はやっぱりすごいビシッと描く、うん、上手い人たち多いから。
うんうん、
でも、まあ、本人たちもバブルだと自覚してるけど、
うん、
著作権がほら全くつかない。描いてるからさ。
はいはいはいはい、
ね、うん、いくらでやられてるか知らんけど、うんうん、
そうだよね。これがリアルなカードゲームだったらね。
著作権つくでしょ、ある程度。
うん、カードの売れ高によってね、人気の出たカードは何枚売れたからいくらみたいなのは計算できるけどね、デジタルだとね。
本当にその社交心が煽るようなものなの？法的規制をかけなきゃいけないけど。結構ほら。
そうね、ガチャとかね。ガチャとか今やってるのか知んないけど、コンプガチャ。コンプガチャがダメなんでしょ。
はいはいはいはい。
でもガチャ的なものは
もうあるんでしょ。あるでしょ。
まあ、 いろいろ考えるよね。うんうん、あまあでも、こう、そういう仕事で金稼いで、いい、楽しいのかねっていう気はするけどね。稼いでる側っていうのは本当、うん、あの、モバゲーとかさ、グリーとかってさ。うんうん
もうちゃんと社会的な意義があるっていうふうな。
意義あんのかね
ふうに思ってんじゃないの
もうまあ思ってなきゃやってらんないよな。
やってらんない
な。あんな仕事。
じゃないの
か。あんな仕事。あ
まあ金でしょ、やっぱ。
金だよな。
金だよ、
絶対。金。
金でしょ。うん。
どんな。いかに金を吸い上げるか。
落とす、落とさせる
か。だけの、だけ、だけしか考えてないもんね。
考えてないと思う。
本当に、人に幸せになってもらおうとか、うん、あの、ゲームで遊んでね、楽しく、なってもらおうみたいなことは全然二の次だもんね。
それ、猪木健二死んだね。
ああ、
死んだね。ショックだった俺。ええーと思って。
猪木健二ってそんな俺だと年齢変わんないよね。
うん。一つ下ぐらい。
下。
なんで俺と同い年じゃん。
うん。D の食卓とかやった。
D 食やりましたよ。
ああ、そう、俺全然やってない。
D 食やりました
よ。猪木健二は知ってる、名前だけは知ってるけど。
猪木健二って原宿で一回だけ見たっていうだけだね。
すごいね、なんか最近痩せてたんだね、すごくね。
痩せ
て
た、ね。あの、すごいかっこいい写真でしたよね。ね
病気
しかもなんか、
ね、みたいな感じ
あの人なんかね、いつもね、夜中出てきて仕事してみたいな、そんな生活をずっとしてたみたい。
D 食って面白いの？
いや、あの当時やっぱりあの雰囲気で押したっていうのは大したもんだなと。うん、面白いかつまんないかで言えばそんなに面白くなかったけど。
絵がすごい、ね、
絵がすごいし、
うん。当時からしたら。
もうほら、あの、なんていうの映画をそのまま自分でプレイできますよっていうようなイメージで商品として出たから、すごかったな、風のリグレットとかさ、全く画面に何も映らない記録とかあったでしょ。
そんな感じで、雑談も終わったところで、質問内容が雑談で書き
込まれた。どんなお悩みでしたっけ
忘れちゃいました。
忘れちゃいました。いろんなところに行きましょうっていう
ね。そうですね。あ、そうだそうだ。思い出した。
LINE とかモバゲーとか。
そうそうそう。ストリートゲームとかやってないで、もっと外に出ようよっていう話でしたね。
はい。
はい。では、映画行きましょう。今回の映画は、アナザー。ですね。はい、綾辻ゆきとさんの小説を元にした映画です。映画の方はこれまあ割とあのなんつーのマルチメディア展開つーの、
ね、
いろんなメディアで。展開の仕方としてはあれ、日暮らしの泣く頃に似てるような。う
んまあ、日暮らしの泣く頃には最初、ゲームかな
あれはゲームだったね。うん、あれはゲームだったね。
今回は、あやつじゆきとさんの小説
が。小説が元に、うん。で、なんとなく、作風的にも、あんな感じの、
うん。あんな感じの。
カラーですよね。はい、監督が古沢健監督。出演が山崎賢人くん、橋本愛ちゃん、袴田義彦、加藤愛ということですね。はい、そのあたりが出てます。
はい。
はい。あらすじ。多分これ小説のあらすじなのでちょっと映画とは違うかもしれないんですが、1998年春、父の不在や自身の病気療養のため、母の実家に身を寄せ、読山北中学校に転入してきた榊原浩一は何かに怯えているようなクラスの雰囲気に違和感を覚える。不思議な存在感を放つ少女、三崎芽衣に惹かれ、接触を試みる光一だが、一層謎は深まるばかり。実は光一の所属する3年3組は、ある現象の影響下にあった。現象が発生する年は、ある年と呼ばれ、クラスの関係者から毎月死亡者が発生する。ある年には、誰も気づかないうちにクラス内に過去の現象による死者が紛れ込み、人数が増えるが、その代わりとしてクラスの誰かをいないものとして扱い、人数を戻すことによってこの現象を抑えることができると伝えられており、メイはこの年のいないものにされたのであった。 そんな中クラス委員の桜木ゆかりが凄惨な死を遂げ、5月の死者が発生し、さらに続けて6月の死者も出たことで減少の発生が確実になった。さらなる恐怖に襲われたクラスメートは、新たにクラス委員となった赤沢泉を中心に高一もいないものとして対策を強化することに決める。いないもの同士になった高一と明は交流を深めるが、7月にもさらなる犠牲者が発生したことで、いないものによる対策は無効とされ終了する。その後高一や明をはじめとする3年3組の関係者の努力により、過去の生徒が残した紛れ込んだ死者を殺すことで減少が止まったとの証言を発見する。当時行われたとされる合宿を同様に実施した3年3組は、さらなる犠牲者を出しつつも明の能力により死者を発見し、高一が死者を葬ることにより減少の中断に成功するっていうあらすじを読んで、ちょっと
ネタバレじゃないですか。
ネタバレですね、これね。
ネタバレしちゃ
ってます。ネタバレっていうかさ、ネタバレっていうかさ、これ聞いてわかる？わかる？
いや、多分ね、映画見てもね、あんまりよくわからないんだけど、うん、断片的だよね、多分おそらくね、これも相当。
まあ、いいところから行きましょう。
あ、
いいところ。
いいところ。
はい。
いいところ。じゃあ俺からいいところはね、ちょっと久しぶりに加藤愛を見たなって思って、
うん、
でも、愛ちゃん、はい、でも、海猿見てる人だったら、それそうでもないのかなって思って。
大人になったよね。
そうそう、大人になった。あと、うん、あと、袴田くんの声がすごいいいなって思って、久しぶりに聞いて、
うんう
んうん、私からはちょっととりあえず、後でまた、詳しい話をします。
う
ん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
どういたしまして、
はい。はい、どうぞ。
あ、私ですか。
はい。
予告編見てて、これ、うん、アナザーの予告編見て、うんうん、公開されたの去年でしょ？違う？これ。
公開されたの。公開は、うん、2012年8月4日ですね、
うんうん。本当に見に行こうと思ったんですよ、
うんうん、
実は、
うん。
で、なんかやっぱりその時ガタガタしてて、忙しくて見に行けなくて、うんうん、今回 DVD で見て、うん、いやね、俺劇場で見なくてよかったと思います。マジで俺ついてるなと思った。
なんで
これ劇場で見た。これ劇場で見てたらもうね。まあちょっとね、なんていうの、ショックで立ち直れなかったの。なんか無駄にしたみたいな。俺はついてるって
思った
。運がいいって思った。
それ映画のいいとこじゃないよ
ね。グッときました。それから、まあ、じゃあ映画のいいところ言いますと、袴田義彦君がですね、着てる、革のベスト、
なんかあった
ね。あれはね、ベストっていうのは、牛革とか他の革ダメで、ラム革なんですよ。うん、ほら、体にピッチリするんで。うん、あれ俺持ってます。
同じやつ。
同じやつ。それから、最後に袴田君が出てきた時に着てる、うん、革のジャケットありますね、うん。あれ質感から見るとね、うん、馬革なんですよ、うん。あれも持ってます。
で
だから、うん、俺が持ってる衣装を、うん、複数出てきた
んだ。なるほどね。
これはいいんじゃないかな。
オタク同士。
グッときましたね。はい、いいとこそんだけですね。
なるほど。はい、
工藤ちゃん、工藤ちゃん。工藤ちゃん行きましょう。
工藤ちゃんは。袴
田くんがさ、まあ、演技意外に上手だなって。
意外に上手だなって。今まで下手だと思ってたんだ。
そんなに全く気にしてなかったけど、うん、意外に上手いなと、
うん
うん。あと主人公、まあ、あれだ。あれヒロイン、
うん、
そのなんか目が、
愛ちゃん、
愛ちゃん、
目が見えないんだから、うん、見えちゃうんだから、
うん、
あの子は、うん、結構最近よくテレビ出てて、なんかあと、うん、鈴木先生にも出てて、
霧島にも出て、
霧島にも出て、
あとホーム、
ホームに
座敷わらし、
あれのお姉ちゃん、
あのお姉ちゃん、そうそう、
あ、そうか、あれ橋本愛ちゃん、
橋本愛か、
そうそうそうそう、
なんか。
すごいね。加藤愛、橋本愛のダブル愛。
ダブル愛。
ダブル愛。
あの、橋本愛って結構11本ぐらい出てんじゃない去年。
すごいね。
去年
出てね。
去年で、そうそうそう。
で、いつもなんか同じような演技で、うん、今回も全く同じような演技で、うん、こういうことしかできないのかなと思う。すごい、そこがすごいなと思った。逆に、うん、本当にキャラクターができてるな
って、うん。橋本愛。
愛ちゃん。
う
ん。
もちろん、ど
うぞ。
いいところ行ってみよう。
雨、放送事故、放送事故、放送事故みたいにな
るのね。あのね、
あのね
、
間がない。
あのね、ちょっと待ってよ。間なんか切れんだから、編集してんだからさ。切るんだからよ。
生放送じゃないからね。
生じゃねえんだよ。
ドキドキして
これよ。割とね、死に様、どんどん人が死んでいくんですけど、それがね、ちょっと、うわっていう死に方で、
首ちょ
っかい。うわっ、うわうわうわうわうわっていう死に方で、ホラーとしてちょっとそこがね、気持ち悪くて、うわぁ、うそーみたいなさ、割とファイナルディスティネーション系の、
ね、そう。
うわうわうわうわ、死のピタゴラスイッチ的な感じで、面白かったです。
こんなことで死んじゃうんだ
よ。そう。あー、いやっていうね。そこがこうなって、それが倒れーのみたいな、ね。
で、刺さる
刺さるみたいな。それを予想するのがなかなかね、スリリングで、はい、楽しかったです。なるほど。はい、みたいな。
じゃあ一周もしたとこでね。ねえ。これ有名な小説。
小説は読んだ。
小説はね、俺ね、結局間に合わなくて読んでない。ただアニメはね、見た。あ、これ映画見た後で一応アニメ見てって、投げっぱになってる謎はアニメで大体保管された感じですけど、全体的に、本当、どうでした？
あのね、全体的にっていうか、例えばホラーのルール的なものがあるじゃないですか、そのホラー映画の中でのルールみたいなのがさ、例えば貞子、リングとかで言うと、見たら死ぬ、
死ぬお約束
みたいなさ、見たら死ぬし、それを避けるにはどうしたらいいかっていうのの戦いなんだなっていうのがわかるじゃない。これね、ルールが複雑すぎてね、ちょっとわかりにくいんですよ。
連載小説だったってことわかる。
多分、小説の中ではそれなりに段階踏んでさ、読者に分かりやすく、長い時間かけて説明してるから飲み込めるんだろうけど、それ映画でやるとね、ちょっとね、ルールが複雑すぎてなんか、どういうことって、そっちの理解する方に力取られちゃって、なんか物語に入り込めない気がした。なんか全然、複雑なんですよ、なんか。今、あらすじ読んでても俺、これ、聞いた人には、これ、わかるかなっていう感じなんですよ、これ。
でもさ、アニメとかテレビ、映画とかなんかだから、結構小説はいいのかね。
長いの、これ。話的に。
話的にアニメで6時間だったな。1時間の本も入ってるの、6巻だったら
6時間で、全部終わる。
全部終わって
る。
じゃあ、相当短くなってるんだ。
そうそう、だから6時間やっで、わかる感じでしょ？
わかるというか、映画版とアニメ見てると、なんとなく保管できるかな。原作まではちょっと時間がなくて、たどり着けなかったんですけど。
基本アニメも同じ話、全部。
基本、ただ、なんだろう、これね、映画、この古沢健という男の話していいですか？古沢健という男の話をしていいですか？
監督
の。これがね、私、一番最初に、この番組やった時に、番組というか、やった時にさ、さっき名前出たけど、日暮らし出たじゃないですか。それともう一本、トワイライトシンドロームのデッドクルーズ編っていうのがあったんですよ。で、それをうちのやろうよって言った時に、蔦屋になくって、で、ちょっと探しづらいから、日暮らしの泣く頃にってやって、やってて、これでとにかく、トワイライトシンドロームのデッドクルーズっていうのが、本当につまんなかったの。で、みんなこれいい、つまんなくていいからやろうよって思ったんだけど、本当につまんなくて、俺、なんていうのかな。とにかく、そこで例えば人が死ぬ演技をして、それを映せば、ホラーになるだろうみたいな。何の意図もなく映して、じゃあ白塗りの格好して、うーって言ったのを、撮れば、ゾンビ映画になりますっていうぐらいの感じしかなくって。本当この古沢っていう人はさ、
それは古沢監督なの、
舐めてるなと思ったのに、で今回、アナザーを見て、いやあの時から全くこの人進歩してないっていうのがよくわかり、多分ね、あんた愛情なさすぎると思った、この題材に対して。で別の映画も実は突発事故的に私見ちゃってるんですけど、この人は一番自分が追い求めてるテーマって、 女に振り回されてる自分なのよ、うんうん、それを自分セルフで撮ってるような映画だとすごい熱がこもってるんだけど、うん、他のことには全く多分興味がない感じ、うん、デッドクルーズの時と多分これだから同じで、うん、あのこの企画任されたのも多分トワイライトシンドロームとかね、うんうん、あの若い人たち役者を使ってそつなくホラーを撮ったからっていうことで、うんうん、この映画もやっぱり企画回ってるんだろうけど、うん、もうちょっとお前なんとかしろよっていう感じはしたわな、うんうんうん、あのプロデューサーというか、企画そのものがアニメができた時点で、うんうん、あのこのシーンとこのシーンとこのシーンはもう絶対マストで入れてくれってのあったと思うんですわ、うんうんうん、それ入れるのも精一杯で、うん、他はだって分かんないでしょ映画だけ見てたらこれ何
っていう、何っていう感じなんですよ、うん、まず俺が分かんないのは、うん、あのその年、うんその年、うん、ある年、うん、ってなってるんだけど、うん、その年は何人数が、うん、死んだ人が、うんうん、死んだ人がクラスの中に混じってる
混じってる、
うんうん、ああそうそうそう
で死んだ人その混じってる死んだ人は自分が死んだ人だっていうのは分かってない
分かってない、
うんうん、だよね、
まあ、今回で言えばうちの君がそうみたいな去年俺らそう、あ、去年じゃない、先月そうしきってるもんね。
そうそうそう。分かってない。で、クラスの人たちも記憶が、
まあ、あの、
なくなっちゃってる、書き換えられちゃってるから、誰が死んだ人、混じってる死んだ人なのか分かんない。
分かんない。
で、そういう状況になってるので、そういう時は、数が増えてるから、一人、死んだ人の分だけ。その分誰かを誰でもいいからいないものとして死んだ人でとして扱うことで均衡を保つ
均衡を保つってことですね
保とう、うん、そうしなきゃ人が死んじゃうよっていう話なんだけどまずそこが分かん その考えがさその考えがどっから出たのか分かんないんだよそれが納得いかないんだよね
あのね、うん、偶然
偶然なの
偶然アニメの方でもね
例えば死人が、うん、死んだ人がクラスの中に混じってる、うん、でその混じってる死んだ人も分かってない、うん、クラスの人も分かってない、うん、混じってるっていうのがね、うん、じゃあ誰が混じってるっていうその神の視点から言ってるわけじゃん、うん、誰か分かってる人が言ってるわけ
じゃん、うんまあ、被る可能性ってのはあるわけだよねだからね
え
被る可能性ってあるって話でしょだから、うん
被るって。あ、だから、その、
本当に死んだ人
ですか違う、だから、死んだ人が混じってるっていうのを誰が知ってるんだってい
や、わかんないんだって、だから。誰もわかんないんで、死んだ人が混じってるって誰もわかんないんで。だから、毎年毎年基本をやってるわけ。
あ、そうか。じゃあ、毎年いなくなった人は
毎年、毎年、一人、生贄決めてやってんだ。
うん、や
ってんだ、うん。毎年毎年やってんの。
で、わかるよ、うん。毎年毎年やってんだけど、うん、だから、どこかで、うん誰かが言い出すわけじゃん。死んだ人が混じってる。
あ、今年は。
いや、だから誰が分かってんのかっていうことですよ。だから、死んだ人が、うん、誰も死んだ人が混じってるって。
すげえ面倒くせえよ。ちゃんと
言いましょう。
はい。
まず。死んだ人が、うん、死んだ生徒がクラスの中にいます。
います。はい。
いますよね。はい。で、その混じってる本人も、うんうんうん、自分が死んだ人だっていうのは分かんない。
分かりません。
はい。分かりませんよね。で、クラスの他の人たちも、うん、その誰が死んだ人が混じって、だから死んだ人が混じってる自体も混じってるっていうこと自体も分かんないわけじゃないですか。で、それを説明してる俺は、うんうん、それを説明、今言葉で言ってる俺は、こう神の視点からクラスを見てるわけだから、そういう説明ができるわけであって、うんうんうんうん、クラスの人、例えばこの映画の登場人物にしてみれば、そのクラスに死人が混じってるっていうこと自体も分かってないわけだから、問題意識っていうのはどっから生まれるわけっていう話なんですよ。
問題意識っていうのはだからクラスの伝統行事として、うんうん、例えば袴田先生とかいたじゃない。ああいう先生が、アウトサイダーとして別の視点から見てるから、気をつけろよっていう情報は伝わってるわけ。
死人が混じってる
ぞ。死人が混じってるっていう。
なんで袴田先生は分かってんの？
だってあの人はだってそれを経験して法則を分かって、その法則から逃げたから。もう他人じゃない。
ちょっと待って、ちょっと待って。袴田先生は、うん、なんで経験して分かってるっていうの？ なんで分かってるのあの人。
なんかほら、
いや、違う違う、だからさ、町全体が分かってるの、その事実は。
なんで町全体は分かってんの？
え？そういうことだからでしょ。
え？死人が混ざってるっていうのは町全体
が分かってる。町全体が分かってんの？
え、ちょっと待って、分かる？
あのさ、
俺の言ってることは分かる。
そのきっかけ。一応言ってること分かるんだけど、多分あれなんだよね、その、なんか事件があったっていう話があった
じゃん。あとで俺、ず何年か前
に。過去に。うん、
過去に。
中野先生か、中野先生か知らんけど。うん、なんか、死んだ子を死んだないようにお人形を触らせてみたいな。
メイじゃない、ミサキ。
ミサキ。
なんとかミサキさん。
そこさ、名前と名字が混ざっててさ。うん、すごい、
いや、最初の事件から言ってみよう。うん、最初に、なんとかミサキさんっていうのが、
う
ん、死にました。
死にました。うん、
で、うん、その人はみんなに好かれてたから、うん、その死んだっていう事実を、うん、認めたくなくって、うん、人形に、うん、美咲っていう名前をつけて、うん、美咲って言って、うん、人形に話しかけて、うん、それでその人形をその、うん、亡くなった美咲の机に座らせて、うん、まるで生きてたように振る舞ってました。うんうん、で、そこでどうなったんだっけ、うん、その後。
その年はそれで済んだんだよ。
う
ん、
その年は。
その卒業からなんかおかしかったやん。
卒業式の時に写真を撮ろうってみんな黒板の前に集まった時に、仕方したんだよ、その時多分。
あ、人形を、ね。
人形を。
いや、もういいよ。
いいんじゃない、もう。
まあ、ええわ。
まあ、今日で終わりみたいな。
な感じで。
その次の年から死人が出始めた。
その次の年に、あの体育館の、
そうそうそうそう。
あれで、人が
事故かなんかよくわからんけど、死ん
じ
ゃったって言って。で、袴田先生のね、クラスが。
クラスの。それはなんで？
それは単に最初は事故だと思ったんだよ。
うん、そうですね。
そっからまた。
袴田先生はあれは単なる事故だと思ってるよね。その時点では。
そういう事件が頻発して、
頻発します。
そして卒業式終わった後、改めて袴田先生が、自分のクラスの生徒の数を数えたら、おかしいと。あれ、こいつ誰だっけってやつが、混ざってた。で自分も記憶が吹っ飛んでるんで、どうもそういうことがあるらしいっていうことが、分かってる人には分かってる。学校としてはもう共有の、
なるほどね。袴田先生が分かってると。
うん、分かってる。で、袴田先生はもう自分が巻き込まれるのが怖いから、それで責任を取れないので、図書館の方の司書として勤めて、気をつけろよっていう係になったわけよ。だから。
じゃあ、わかりました。
はい。
わかりましたけど、うん、はい、で、そのシステム自体はなんとなく、じゃあ、袴田先生は誰かが、誰だっていうぐらいなんだよね。
誰だって。
死んだやつとかっていうんじゃなくて。わかんないわかんない。
毎年違うからね。毎年ってその起こる年は違うから。
だから、死んだやつが混じってるとかじゃなくて、誰か、変なやつが。
いや、死んだやつが混じってるってことは突き止めてるんだよ、袴田先生。
なんで、
あれそうだっけ？
うん、突き止めてる。死んだ人間が混じったってことは分かってるん
だよ。そこまで分かってたっけ、先生。
なんで知ってる
の？袴田先生分かってた。
袴田先生は、
いや、だからとにかく俺納得いかないのがさ、結局、記憶がいじられて、で、みんなの記憶がいじられて、改変されて、で、死人が大手を振って歩いてるんだ、的な話じゃない？それやっちゃうと何でもありになっちゃうよねっていう話になるじゃん。いや、例えば、最後、ネタバレになりますけど、あの人が死んだ人だったじゃん。死んだ人でした。いや、あれ、誰だっていいじゃん。
まあ、誰だっていい。
っていう話になるから、ちょっとなんかミステリー、謎解きとしてさ、何でもありすぎないかっていう話になっ
ちゃう。だからそれが多分映画の下手な部分。で、アニメ見てると、あ、なるほどと。つまり、ほら、クラスの中で席が一つ、多いか少ないかっていうのは一つ。だけど、今年は、その、ね、最悪が起きてるにもかかわらず、あれ、席足りてねえし、じゃあ誰？席はいい、ちゃんとしてるし、じゃあ誰だという話になるっていう。そういうところで最後、ひっくり返しになって、誰も気づかなかったのは実はっていうさ、それはっていうことになってる。聞いてないのよ。映画の方では。
とにかくね、システムが複雑すぎるんだよ。ほんと理解できなかった、俺。その呪いのシステム的なものがさ。それ理解しようとしてできないからイライラして物語に入り込めない感じ。
あと、あの合宿もさ、結局ほら、死んだ人を確かめるための合宿でしょ？
誰かをね。
なんだけど、なんかいろんな、いろいろ犠牲者が出ちゃってからさ、あ、なんだったんだ
ろう。あれもおかしくてさ、あれだって、加藤愛先生が気がつくわけでしょ、うん、合宿だっつって。
合宿しましょう。
合宿しましょうっつって、なんか新聞かなんか見て、新聞じゃねえ、昔の記録かなんか見て、気がつくわけじゃん。
合宿した時になんか助かった。
でも、助かった。
加藤愛先生は自分、まあ、でしょ、割だけど、自分だっていうのは知らない、
知らない。知らないって、うんうん、おかしいよね、それでもね。
あ、でも、
うん、気がついちゃったんだ、でも。
でもさ、あの、うん、死者が混じってるから、
う
ん、
死に近いと思うね。
にしても。
死者が混じってるから、年は、死が次々と起こる。っていうのは、例えばさ、ファイナルディスティネーションシリーズとかだと、漠然的な死っていうものが、死っていうものが迫る。はい、まあ、死だよね。主体、敵の本体は死っていう概念なわけじゃん。倒さなければいけない。っていうか、その死のメカニズムっていうのからどう逃げるかっていう知恵比べになるわけじゃん。で、今回ので言うと、最終的に混じってる死者を殺せばいいんだっていうことになるけど、死者をが悪さしてるわけではないじゃない。
ないね。
その混じってる死者が人を殺して回ってるわけではないじゃん。
現象そのものがあれだ。
なのあの、その現象って言われてるのの、大元は何なんですか、
誰の意思で。
そうそう、誰の意思。
乱されてるの。
完全にランダム。
ランダムはランダムなんだけど、そのランダムで選んでる主体は誰なの、何なの。
ないよ。
ない、自然現象って
こと。だから、うん、こっちとしては防衛を手段としてはもうそれしかないのよ。うんうん、
いない、
完全に根絶することは無理なわけ、うんうん、で3年3組以外の別の、うん、じゃあ3組飛ばして4組ってやったところでやっぱり起きちゃったんで、うんうん、もうあるもんだと、うん、で唯一防衛手段としては、うん、とにかく1人、3組の2生徒入ったら1人いないことにすれば、ひょっとして防げるかもねと、うんうん、でこれも防げるか防げないかは分かんないって話なのよ。
分かんないでしょ、
う
ん、
一応そうやってみたけどっていう、だからそれこそ運ですよ、あ、うん、げま、あげまん、下げまんですわ。
実際防げなかったんだもんね。
でもさ、防げた年はあったわけ。
あった。だからやってみようってことになった、う
ん、だから、防げた年は
いろいろ試した結果、それでどうかねと、一つ、うん、誰かが理屈として言い出したの、うん、でやってみて何とか防げたんで、お守り、要するにお守りなんだよね、あれね。
でもその防げた年は何だったの、結局なんで防げたの。
偶然じゃない、はい、だ それは聞いたのかもしれないし、聞かなかったのかもしれないし、程度のことで。
いまいちね。
今回はほら、だって、あの、いない人に、なんか、触っちゃったりとかしたから。ま
あ、いるものとして扱ったからっていうことになってるんだけど、それがね、多分ね、映画がちょっと中途半端なところで、彼女はさ、最初病院にで、あの、主人公の男の子と会うじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれが、なんで彼女病院にいたのってなって
た。恋愛室かな。
恋愛室
か
な。恋愛室かな。恋愛室かな。ところが、もうあの時点で、彼女の双子の生き別れの妹が死んでるの。別の場所で来
ました。そういう設定があるのね。
で、彼女をお見舞いに来ました。うん、で、あそこの恋愛室に来て、最後の、生き別れだったんだけど、最後の挨拶をしに来た。だから彼女は自分がもうくじを引いて、いないものとして扱われてるにもかかわらず、自分の近親者が死んじゃったじゃない。うん、生き別れとい、うん、だから、あの男の子にもう気をつけた方がいい、もう始まってるかもしれないよっていう言葉を残して、病院から消えるということなんですけど、あのシーン
だ
と、
それは分かんない、
言ってないから分かんない。
それだと、分かんないじゃん。
分かんない。
ただ恋愛室、だからさ、古沢健が甘えてるんですよ。
なんかあと
アニメ見てね、見て。
アニメ見ないと分かんないよ。
詳しくはアニメで。
詳しくはアニメで。ネットで。
詳しくはネットで。
確かに、本当にまあ、俺が頭悪いのかもしれないけど、うん、確かに、見てる人に分からせようっていう工夫は見られないよね。
つまりこの映画から見て分かってくださいっていうことをさ、うん、何甘えてんだよ、古沢健。何言ってんだって話ですよ。それはね、ゾンビに噛まれてゾンビになるって言うからさ。うん、まあ今更わかる話ですよ。
もう説明なしで
いいですけど。 なんで橋本愛ちゃん、要するに橋本愛が生きてる人間か死んでる人間か分かんないっていうのが前半の一つの謎だから言ったんだろうけど、ただにあれじゃ橋本愛はさ、恋愛室に行くのが好きな少女でしかないじゃない。
逆にその引っ張りなくていいよね。
なくていいんですよ。
もっと説明を、もっと説明してほしいよね。
やるべきところ、お前あるやろみたいなさ。
あとなんか俺、ちょっと気になったらモチーフとしてさ、いないものとするってちょっと一種のいじめだよ
ね。そうそうそう。
学校の。
う
ん、
そうそう
そ
う。
それをベースにして、多分ああいうふうな。
それを担任も認めてるっていう。
認めてる。
あ、ありなのっていう。
それをなんかホラーにしてみましたっていうのはちょっと安直すぎて、どうなんだろうって。
まあね。まあね。
あとあの橋本愛ちゃんのあの目は何なの？あの青い。
あれよね、義眼。
義眼、義眼ってこと、
義眼ってことは、本当は見えないってこと。
人形サッカーのお母さんがいるじゃない、積み木みほこさんが出てて、あれがだから、あの、なんか確かアニメの方だと、ちっちゃい頃に目の病気で、摘出しちゃったんで、で、代わりに、だから作ってくれたっていうセリフが映画だから、
のぞき屋っぽいよね。
義眼。うん、だから覗き屋っぽい。あんた、あっちの目で見えるんだっけ、あの、橋本愛の場合は。あの目を、
あの目で見える。
あの目で見える。
義眼の方の目で見える。
死が見える。3年3組は閉鎖されたことあるわけ、つまり3年3組やめましょうっていうふうにはならなかった、う
ん、なっただから起きちゃったんで、まあ同じだなという、うん、
ダメ、
あ、
映画ではでもそういうのはないんだよね、
ミステリーでさ、よくあるパターンで、探偵は初めからもう、犯人も何もかも事件の構造は知ってると、ところが言わないっていうのでずっと引っ張るタイプってあるじゃないですか、なんだっけ、京極道シリーズなんかそういうの多いじゃない、初めから産めの夏なんて、もう京極道は初めからもう謎も何もかも全部分かってるのに、これは事件じゃないから、俺は口出さない方がいいって言って、で、あ、そういう理由で口を出さなかったのかというのは最後に分かる。で、このやっぱりアナザーも、その系列ですわ、初めから見えるんだったら、見りゃいいじゃんっていう話なんですよ。見ても意味がないからとか言ってない。ああ、
死が見える。
死が見えるって言うんだったら、うん、それ俺映画初めに見た段階で、全く物語分かんなかったけど、なんで早く見ないのみたいな。死が見えるんだったら、とにかく見てさ、次にヤバそうな人間がいるんだったら声かけて、お前気をつけろよぐらいは言ってあげてもいいんじゃないのっていうのが、だから今回探偵役の人が初めからある程度やっぱり能力があって分かってるのに、それを発揮しないっていうのがさ、もうね、理由があるわけじゃなくて単にアホにしか見えないんですよ、作ってる側
では。アニメ版とかはどうなの？
アニメ版はね、意味がないから、そんなことしてもっていうのと、あと、アニメ版でいうと橋本愛の役が見える死者がいるいないっていうことで、その死者をどうすればいいかっていうことに対して、結局殺さなきゃいけない、殺せばなんとかなるっていうのが後半になって初めて分かるわけで、もう一つ、自分はそれをの役を引き受けるのが嫌だっていうのがあって、なかなか見ないっていうのがあって、最終的にあそこのもう合宿所に行ってわーってなった時に、もうこれはいかんと、自分が手を汚すしかないということで初めてっていうところでなるんですけど、いやこっちからするとさ、とにかくその謎を解明しなきゃいけないんだから、早くその目で見えるんだったらなんか見ちゃった方がいいんじゃないのみたいな風にしか。これもだから映画版の方はちょっと不親切だよね。ルールがわかんない。まあ、ルールは俺はまあこんなもんかなというふうな感じで。まあどうってことねえやみたいな。
わかんなかった。わかんないっていうか。
わざと複雑にしてるんじゃないかな、原作の。そう思わなかった。あと、うちの言ったけどあれでしょ、これ。やっぱり、日暮らしの泣く頃にが当たったんで、じゃあ一つうちでもやりましょうか的なことで。
初めにあったのかね、初めからあったのかね、そういう狙い。
もちろんそうでしょ。
原作の小説から。
もちろんそうだ
と思う。
あ、そう。あいつゆきとさんに話が言った時点で、日暮らしの泣く頃にのあのノリでやろうと。で、これはおそらくね、アニメが一番の狙いどころだったんじゃないかな。アニメ化まで行って、とりあえず OK っていうところ、で、うまくいけば映画化っていう感じじゃなかったかなっていうふうに、アニメを見て思ったな。アニメは気合が入ってるけど、でもそんなに熱狂してる人は熱狂してるけどね。萌え萌えの女の子たちが出てきて、血みどろの殺し合いをするっていうのが好きな人は好きなんだろうなと思う。
なんかちょっと一瞬バトルロワイヤル的な感じをちょっと一瞬持ってガシガシ君と
後半ね、ガシ
君ね、あれでもあのアニメ版の方がねもっとね、うん、もう刺し
刺されてるんですよ、すごいね、
刺し刺されてる、それはただ
映画版
はねっていう、あとあの死者の表現でモヤモヤしてるけど。あんなしょぼい CG 今更使ったなっていう、
ああいう感じなの、
いや見えない見えない、うん、はっきりとは見えない、だからそれはアニメ版で描写はしてない、
あそうなん
だ、色が見えるっていうふうに言葉で説明してるだけで、うん、死の色が見えるって言ってるだけで、
実際
ビジュアルとしては見せない、
ビジュアルとしても一切ない、
なるほどね、
一切ない、
なんか野暮だよね、
ちょっとあんなかっこよくないでしょ、こうやってこう、うん、首とか手首のあたりからさ、うん、にょにょにょにょってなんか触手みたいなものが、うん、出てるだけで、うーん、であのアニメ版だとはっきり主人公の男の子が殺すの、鶴橋をガーンと打ち込んで殺しちゃう描写があるんですけど、はいはい、まあ映画版はその辺もね、うん、自己死ということで、うんうんうん、片付けてるじゃないですか、うんうん
うん、そしたらあの小中学校時代をじゃあちょっと廃校にみたいなしてもやっぱりダメなのかね、
ダメだってみたいよ、
ダメだったんだ、
そういうことやってもダメだっていう、う
ん、じゃあちゃんと残してちゃんと3年3組もいて
残してその上でルールをきちんと守ってさえいれば、うんうん、まあなんとか防げるかっていう、
っていうところなん
だ、ね、それはだから、ね、小説読んでみないと、うんなんとも言えない、普通は廃校って考えますよ、
ね、考えるしさ、学級閉鎖すりゃいいじゃんって思うよね、すぐ
うちの僕ここの学区域だから読山中学行かなきゃみたいな、
う
ん
っていうのが、まずそれで、
嫌、ね、うん、だよ、ね。嫌だよ、ね。俺、中学でさ、小学校か。あ、中学なのか、あれ。俺、小学校で読み山中学行かなきゃってことになったら、俺、どっか他のところ行くよ、
越境したいよ。
うん、そうだよ、よかった、俺。
ところがね、アニメだとね、越境してもね、越境したやつがね、うん、死ぬみたいな、そういうもう。
うわ、もう、
あれ、そんじゃ、止め
ち
ゃ
う。コンプリートなんですよ。
ね、もう、
あの、
土地からじゃん。コンプリート。
街の問題なん
だよ、ね、うん、いや俺さっきうちの死に方が面白いって言ったけどさ、うん、アホかと思ったでしょ
何が
死に方
首にぐっさーとかさ、うんうん、
傘がね、
うん、
傘はそこまで
そこまでいかないぞ、うんうん、コントかと、うんうん、
あの
ワイヤーでね
ワイヤーそんなに切れねえだろっていう。
走ってん
だ。あれね、バイクで走ってんだったらまだあれだけど。
そうなんだけど、普通にこう川辺でパッパッパッ、
あ、走
って
て、
ワイヤーがピーンと
貼られてて。ワイヤーつってもそんな細いやつだったらわかんないけど、太いやつだもんね。
ボートを止めるワイヤーです。ボートを走ってて、ポローンみたいな。
あんな綺麗に
人間そんな死にやすいかみたいな。植物じゃねえんだから。
スプーンの絵がみたいな。
あれはどういうことですかね。こっちみたいなね。
こっち
みたいな。あれ、なにこれ、なにこれ。いや、こいつら、お前、古沢家、お前、バカにしてんのか、客のこと。これでノー、お前って。
結局、すべて古沢家の
こと。古沢家がちょっと、根性足んないから、自分のことしか興味ねえから、このバカな。まあね、スプーン、がだから目に刺さってさ、うんうんうん、しかも転んでスプーンが目に刺さったのにあれ、うんうんうん、あれあれあれあれみたいな、うんうん、いやお前さ人が死ぬって言ったってさもっと何とかあるだろ
う、やりようが
やりようがあるだろうよ、
あの演出はちょっとひどいねこっちに
まあまあまあまあまあ、まあまあまあまあまあ、まあ、まあ許してやってくださいよ。
だから、古沢家の味方。
いやいや、あんまりちょっとかわいそうになって。
いや、バカにしてるなと思ってさ。で、意味不明なのが、一番最初のオープニングで、ボートのアップがあるんですよ。
はい。
ボート
ありました
っけ？ありました、ありました。霧の湖にふわーって、ボートのカットが。オープニングで意味ありに出てくるんですよ。見直してみたら。だけど、俺結局あそこでしか作ってないじゃん。あの変な首ちょんぱシーンでしか。
ビーンってなって、うんうん、船が湖にボーンって流されて
、うん、そこでワイヤーが張られて、そこに首が当たって、ちぎれてしまうっていう、あのシーンでしか使われてないじゃん。うんうんうん、意味ありげに出すような、オープニングで何お前意味ありげに出してんのみたいなさ。全く考えてないんですよ。ケンちゃんが。
なんか意味あるんじゃないのなんか。
なんだろうい
や、わかんないけど。 なんか
だってあれアニメ版にはないんだよ、話
ないんだ、
ないほらほらこれやっとるとちょっとホラーっぽくないですかみたいな、
ジェイソン
みたいな、そういう感じでね、そうそうそう、またねこのふざけんたらバカだからね、ほらサスペリアでさ、ドアがもう自動ドアが閉まったりこう開いたりするシーンをこうアップで撮ったりするシーンがあるんですけど、もうねまんまやってるんですよ、いらんちゅうの古沢健、そんなことお前
は。なんか個人攻撃すごいね、なんか今回今までそんな監督を呼び捨てにしたようなことなかったじゃないですか、市村さん。
すましめんこれ3連発よ、トワイライトシントラブルのなんか別のやつ、
名前すら覚えてない
パンパンパンと3連発ですよ。で多分自分本人はね、これねシュールの作風ってことで売ろうとしてるんですけど、その前にねもっとね撮り方を考えた方がいい、これでスピンオフまた撮ってるっていうのは、
これの、
アナザーなんかネオみたいな感じ、しかも今度はなんか撮影で自分撮影してる現場で怪異現象が起きるみたいな、だから俺も出ちゃうよみたいなことやってるこのバカはね、
言い方だけどさお前の言い方がバカっぽく言って
る、本当になんか自分映すの好き
だ今のまんまの監督だったら本当バカだと思うよ
いやだっていや本当にね、古沢健っていう名前と山崎義行っていう監督はね、覚えててください。これで。
山崎義行って何
だろう、山崎義行をね、本当にやった真実を死ぬほど大量生産してますけどね、この二人はね、とにかく気をつけた方がいいです。山崎義行さんと古沢健は覚えて帰ってください。山崎義行
なんか落語家みたいになって、お前名前と顔だけは覚えててください。
覚えててくださいよ。山崎、いや、本当に二人とも結構撮ってんのよ。撮ってんのに、本当つまんないんですよ。
わかりました。
まあ、古沢健という名前には気をつけてください。
覚えておいてください。覚えておいてください。ということでね、市村くんからの助言。
助言ですね。
はい。
数々のホラー時代を踏んでますから。
私は古沢健さんいいと思います。大好きですけど
ね。次回作見たい、ホラーで。
え
ホラーで次回作見たい、この人の。まあ、真面目なところで。その顔は何ですかその顔は何ですか
ラジオで顔芸するなんて、ね。というわけでね、皆さんもちょっと注目してください。
はい。
はいはい、ということで。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。